All right, we're in the Amos chapter 7 this morning.
アモス書の、今朝は7章からになります。
Just to do a little review, Amos was from Tekoa. It was a small town in Judah.
アモスという人は、このユダのテコアという町の出身の人です。
But God sent him up to the northern kingdom of Israel to prophesy to them.
でも神は、彼をですね、北イスラエルに、行って予言するようにと使わされました。
And he gives him a message that they need to repent because they're in danger of God's judgment.
そして彼らに、メッセージを与えられたわけですけれども、彼らは今危険な状態にあって神の裁きを受けようとしている時だったので、悔い改めるようにというメッセージを与えられました。
Now at this time, Israel is very prosperous.
その当時イスラエルは非常に繁栄していました。
Jeroboam II is their king, and under his reign the borders increased and the economy was booming.
ヤロボアム2世の統治のもとに、領土はどんどん広がっていって、そして経済も非常に力強いものになっていました。
But the problem was the people with this prosperity, the people got very proud and there was a lot of injustice.
けれどもこの繁栄に伴って人々は、ちょっとこう高慢になっていってそしてまた不正を行うようになっていました。
Now this last section that we're going to study there it's a series of five visions that Amos sees.
今日見る最後の章のところですね。ここは、アモスが見た5つの幻について書かれています。
Now, a vision is like a dream that you have, only you're awake.
でこの幻というのは、目が覚めている状態で、見る夢のようなものです。
And throughout the Bible, we see God speaking to people through visions.
でこの聖書全体を通して、多くの人たちがこの幻を見ている姿が見ることができます。
And even today, God will speak to people through visions.
で今日でも神はこの幻を通して人に語られるということがあります。
Okay, let's read verses 1 through 3 of chapter 7.
では、アモス書7章の1節から3節をお読みします。神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を作っておられた。その稲子が地の青草を食い尽くそうとした時、私は言った。神、主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられた。
So the first vision he has is of locusts coming down and they eat everything.
最初に彼が見た幻は、イナゴがやってきて、すべてのものを食い尽くしてしまうというものでした。
Now, according to their law, the first crops, the first part that comes up, the first harvest was for the king. It was called the king's mowings. They gave it to the king. It was their taxes.
彼らのこの立法によりますと、最初の一番最初に収穫したものというのは、すべて税として王に納めなければいけないものでした。
And after that, they were able to keep whatever that was theirs.
で、その後の収穫というのは、すべて自分たちのものになります。
And this is in the vision. This is when the locusts came. So the locusts took everything, basically meaning.Everything they have is gone.
で、この幻というのはその時にイナゴがやってきて、そして、収穫できるものすべてを食い尽くしてしまうというものです。
And we look at Amos's response to this vision, and he says, "O Lord, forgive, I pray, that Jacob may stand, for he is small."
それに対して、このアモスはですね、神にこのように応答しました。神主よどうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。
His response was to intercede for the nation.
彼の応答は、この民に対する取りなしの祈りを捧げました。
And this is the heart that God wants in His servants.
これが神がご自分のしもべたちに望んでおられるその心です。
Now, God called Amos as a prophet, and as a prophet, Amos was to faithfully give the message that God had given to him.
アモスは、預言者として忠実にですね、神が彼に与えられた言葉を、 イスラエルのために語っていかなければいけない。
And we saw that Amos was faithful. He spoke out everything God told him. He didn't hold anything back.
で彼はそれを本当に忠実に行いました。与えられた言葉をすべて何もこう差し控えることなくイスラエルのために語っていました。
He didn't worry about how the people would respond or maybe he would hurt their feelings or something. He just spoke faithfully what God told him to say.
彼はそのことを語ったことによって民がどういう反応をするかということを心配したりですね、自分がどう思われてしまうかと。そういったことを気にするのではなくて、もう本当に忠実に神から与えられた言葉を語っていきます。
But we see his heart. Amos is not eager for judgment to come upon the nation.
けれどもここで彼の心の中を見ることができます。彼は決してその神の裁きがイスラエルの民に下るのを待ち望んでいたわけではありません。
This is the attitude we saw in Moses.
このような態度というのはモーセの中にも見ることができます。
And many other men of God, they prayed for the people.
他にもこの神に敬虔だった人たちがこの民のために取りなしている姿を見ることができます。
Sometimes I have met people and maybe you have too who feel like well they kind of feel as if they're a prophet.
ある人たちはなんかまるでですね、まあ、皆さんもそういう人に会ったことあるかもしれませんけれども、まるでなんかこう自分が預言者かのように感じている
But sometimes people, they have a critical attitude toward people. They don't like them. They want to speak. And they kind of say, well, I'm just like one of the prophets.
で、他の人たちに対して非常にこう厳しいと言いますか、批判的になるところがあって、いや、私は、まあ、預言者の一人みたいなものだからと。
But the problem is they don't have a concern for the people.
でも、その人たちの問題というのは、その周りの人たちに対するその愛がないということです。
That there was one prophet who did not have a concern for the people.
確かにですね、かつてその人を気にするその預言された相手のことをこう気にかけるような預言者、気にかけなかった預言者というのが一人いました。
And that was Jonah.
それがヨナという人。
If you remember, Jonah, he hated the people. He didn't even want to speak to them, and he wanted God's judgment to come down on the people.
彼はその預言するように与えられたその人々が好きではありませんでした。そして語りたくなかったし、その人たちに神の裁きが下ることを望んでいました。
But we saw how God dealt with Jonah and to show him that his heart was of mercy.And compassion.
けれども神はそのヨナに対して神の心というものを示されました。神ご自身は本当にその民に対する情熱とか憐れみというものを持っておられます。
Now God responds to Amos's prayer and he relents. He doesn't do that.
神はここでアモスのこの取りなしにの祈りに応えられて思い直されました。
Okay, let's read verses 4 through 6. It's the second vision.
2つ目の幻です。4節から6節。神である主は私にこのように示された。見よ、神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った。神、主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらないと神である主は仰せられた。
The second visionis a vision of fire coming and burning up the whole territory.
2つ目の幻は火が下ってきてその領土全体を焼き尽くしてしまうというものです。
And again, Amos responds by interceding, and again the Lord relents. He doesn't send the fire.
で、ここでもまたアモスが彼らのために取りなしをして、神はそれに聞かれ、その祈りに応えられて思い直されました。
Okay, let's go to the third one, verses 7 through 9.
では3つ目に行きます。7節から9節。主は私にこのように示された。見よ、主は手におもり縄を持ち、おもり縄で築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に仰せられた。アモス、何を見ているのか。私がおもり縄ですと言うと、主は仰せられた。見よ、私はおもり縄を私の民イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼らを見過ごさない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖所は廃墟となる。 私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう。
So this third vision was of the Lord standing on the wall with a plumb line in his hand.
三つ目の幻は、主がこの手に重り縄というものを持って、そして壁の上に立っておられる姿を見ました。
Now, plumb line was a string. Maybe you've seen one. It's a string with this big weight at the bottom that they use to determine if something is straight.
この重り縄というのはですね、縄にこの先にちょっと重りがついていて、それでこう、まっすぐかどうかというのを測るものです。
Because the weight is always going to be pulled straight down by gravity.
なぜならば、この重りというのは常にこの重力によってまっすぐ下に下がります。
So if you were, say, building a wall, you would hang the string down and you could tell, you know, if it was perfectly vertical or not.
ですから、例えば壁を作るときなどは、その重り縄を、置くと、重りがこう下に下がる、どこがこうまっすぐな線かというのが分かるようになります。
And to us, God's word is like a plumb line.
そして私たちにとって、この神の言葉というのが、まるでこの重り縄のようなものであると言っています。
I mean, it's the standard by how, in which you can tell what is straight and what is not.
それが、何がこうまっすぐで何がまっすぐじゃないかというもののこの基準になると教えています。
And it is so important to have this because this world is so full of subjective things that people use to try to determine what's right and what's wrong.
これを持っているということは非常に大切です。なぜならばこれは多くのですね主観的な基準というものがたくさんあるからです。
Because, you know, for example, peopleOften what people use to determine what's right and what is wrong is what other people are doing.
例えば、多くの人たちはこれが間違っているか正しいかということを他の人がやっているかどうかということを基準にして決めます。
I mean, if everyone else is doing it, well, it's okay. Everybody's doing it.
もし、みんながやっているから、じゃあ大丈夫なんじゃないか。
I grew up in a TV culture.
私は本当にテレビ文化といいますか、そういう時代にこう育ちました。
We watch TV all the time.
もういつもいつもテレビを見ています。
We only had, where I lived, we only had two stations.
で、まあ、その頃はですね、まだ2つしかチャンネルがなかったんです。
And one of them was a little bit snowy.
で、一つはさらにですね、ちょっとこう、見にくかったですけれども。
Anyway, this was before cable TV.
まあ、ケーブルテレビとかができる前の時代ですね。
But you could see during the time I was growing up, you could see reflected in the TV the change of the culture at that time.
でもその頃ですね、このテレビの流す番組というものがだんだんこう変わってきたというのがよくわかりました。
And during that time, America went through what was called the sexual revolution.
その当時アメリカでは、なんて言うんでしょうね、セックス革命といいますか、性のこの改革みたいなものがこう起こっていた時代です。
I mean, people's attitudes toward things were changing rapidly, you know, during the hippie movement and all that.
でも人々とかこう世の中がですね、いろんなものにこうオープンに、どんどんオープンになっていって、ヒッピーとか呼ばれる人たちがたくさん出てきた時代です。
And you know, for an old TV show, you would see kind of a normal family, father, mother, and the kids.
昔の、ちょっと前の昔のテレビ番組だと、本当に、家族がこういてですね、お父さん、お母さんがいて、子供がいてっていう普通の家族があります。
But slowly it started to change.
でもそれが少しずつこう変化していきます。
And you know, it became, you know, just two people not even married living together.
で、もうだんだん今度は二人の人が結婚もしてないのに一緒に住んでいると。
And it got worse and worse. I mean, I'm shocked. I wouldn't want to watch American TV right now. Most of the programs.
もう本当にその頃でももうショックだ。ちょっとショックを受けたんですけれども、今ではもうアメリカのそのテレビ番組なんか見たいとも思いません。
But you know, God help us if that's our standard.
でもそれがもし私たちの基準だったら、
If you decide what's right and wrong by what you see around you, the people that see around you, your life is in a very dangerous position.
もし周りの人たちがやってるからいいとか悪いとかそういうことで判断基準にしていたらば本当に私たちは危険なところに置かれてしまうと思います。
I mean, this vision, the crooked wall, it's like a wall being built up and it's going to fall. It can't stand. A crooked wall can't hold its own weight.
ここで見た幻というのはその重り縄に対しても壁が曲がっていたわけです。そしてもう曲がって立っているからまさにそれが崩れようとしていた。
But the good news is that God has given us a standard. We have something. We have His Word, and it gives us a plumb line. We can tell what's right and what's wrong.
けれども良い知らせがあります。それは神がですね、私たちにこの御言葉基準となる御言葉というものを与えてくださっています。それが私たちの人生のこの重り縄になります。
Okay, let's read verses 10 through 17.
10節から17節。ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げていけ。その地でパンを食べ、その地で予言せよ。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだ。だから。アモスはアマツヤに答えて言った。私は予言者ではなかった。予言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグアの木を栽培していた。ところが、主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。言って、私の民、イスラエルに予言せよと。今主の言葉を聞け。あなたはイスラエルに向かって予言するな。イサクの家に向かって予言するなと言っている。それゆえ主はこうおせられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘たちは剣に倒れ、あなたの土地ははかり縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。
Now Amaziah, as it says, was the priest at Bethel, the priest of Bethel.
アマツヤという人は、ベテルの町の祭司でした。
Now, notice, he's not a priest of the Lord. He's not of the priesthood that God had established.
彼は、この神が選ばれた祭司、祭司制度の中の祭司ではありませんでした。
Bethel was the site of one of Jeroboam's golden calves that he set up.
ベテルというところは、ヤロボアム王が金の子牛を置いた場所です。
As you remember, Jeroboam, he created his own religion. He created his own priesthood.
ヤロブアムという人は、独自の、宗教を作ってしまって、独自のこの祭司制度というものを作ってしまいました。
You know, all religions really are an invention of men.
全ての宗教というのは実は人によって作られたものです。
They weren't God's idea.
それらは神の、考えではありませんでした。
And, you know, and they often will have their holy men.
そして、
people that they exalt as, you know, this person is something special.
そしてそういった他の宗教は必ずと言っていいほど何か聖人と呼ばれる人たちがいて、人がそういった人たちを崇めています。
And sometimes people are very impressed with them.
で、時にはもうそういう人たちに非常に感銘を覚えています。
For some reason in America, they really are impressed. Many people are impressed with the Dalai Lama.
アメリカではですね、理由はよくわかりませんけれども、多くの人たちがダライラマに非常に感銘を覚えています。
I saw an article by, in the newspaper last week.
先週私はちょうどその人の記事を新聞で読んだんですけれども。
But he comes and people act as if, oh, this holy man is coming.
彼がやってくるとですね、人々がもう、ああ、なんか聖なる人が来たみたいに。
Of course, he's just one. There are many others.
もちろん彼は、ダライラマ自身は他の人と同じ一人の人です。
But God doesn't recognize them as holy men.
神は、そういった人たちを、聖人として見ているわけではありません。
he doesn't have any special regard for them.
彼が特別そのような何かを持っているわけではありません。
And it could be that Amaziah was like this, and he was jealous, because here is this guy, he's a shepherd, he's coming up, he's prophesying, and people are listening to him.
アマツヤもまたそのようなあがめられている人の一人だったのかもしれませんけれども、ちょっとこう妬みを起こしているのかもしれません。なぜならば、アマスという人はただの普通の羊飼いだったからです。
And he goes to the king and he says, Amos rather is conspiring against you.
そしてアマツヤは王のところに行って、このアモスが王に反抗しているということを言いました。
And if you look in verse 11, he said, For thus Amos has says, Jeroboam shall die by the sword.
そして、11節にあるように、ヤロブアムは剣で死ぬというふうに。アモスは言っていると告げました。
But Amos didn't say that.
まあ、アモスはそのことは言ってないわけですけど。
He twisted his words.
彼の言葉をアマツヤは、まあ、ねじ曲げて伝えたということです。
Because he wants it to seem like Amos is coming against the king, because the king is going to be interested in defending his monarchy.
アマツヤはですね、王が、この王は自分のその、君主体制というものを守りたいと思っていることをよく知っていたからです。
And this is how gossip works.
で、これが実はゴシップがこうやって広がっていく。
You know, words are kind of twisted and they're not exactly what the person says.
言葉がですね、その人が言ってない言葉にこうねじ曲げられて伝えられている。
But then Amaziah attacks Amos.Directly, he said, "Go, you seer, go back to Judah and prophesy."
Amaziah は、まあ、アモスに対して直接宣言者よ。あなたはユダのところに戻って、そこで予言しなさいと。
And I love Amos's response in verses 14 and 15.
それに対するアモスの応答を私は好きなんですけれども、14節、15節ですね。
It says, "I was no prophet, nor was I a son of the prophet, but I was a sheep breeder and a tender of sycamore fruit."Then the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said to me, Go prophesy to my people Israel.
私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジク桑の木を栽培していた。ところが、主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。言って、私の民イスラエルに預言せよと。
God had called Amos while he was tending the sheep and said, Go prophesy.
神はアモスが羊の世話をしているときに彼を召してイスラエルのところに預言しに来なさいと言われた。ですからアモスはここで私は自分でやりたいからここに来て語っているわけではないと言います。私の計画ではなくて神が私にしなさいと言われたことなんだと言っています。
He said he was tending the flock when God called him.
彼は神が、まあ、アモスを召されたときに、彼は、まあ、羊の世話をしていたと言っています。
I think that's interesting because remember David was tending the flock when God called him to be the king.
面白いなと思うのは、ダビデもまた神がダビデを呼ばれたときに彼は羊の世話をしていました。
Moses was out there in the desert tending the sheep when God spoke to him through the burning bush.
モーセもまたですね、羊の世話をしているときに神が燃える芝の中から語られました。
You know, that's how it works. God comes to us while we're doing what we're doing, and He speaks to us.
で、それが神がされる方法です。私たちが本来自分たちのやるべきことをやっているときに神は私たちに何かを語ってください。
Some people believe Amos's ministry was just a couple of weeks.
ある人たちはこのアモスのミニストリーはまあ数週間の出来事だったんじゃないかと。
And he may have gone back to the farm and continued there.
そしておそらくまたこの後自分の牧場に帰って続けて羊の世話をしていたんじゃないかと信じている人たちもいます。
And the important thing is that we are living our lives faithfully unto the Lord and doing whatever we're doing.
大切なのは私たちはこの何をするにしても自分たちのなすべきことを主に対して 行うように忠実に行うということが大切です。
I mean, if you're a teacher, if you're a homemaker, or if you're a businessman, you know, you can, if you're a student, you can be that for the Lord.
教師であったり、もしくは主婦であったり、働いていたり、学生であったり、その自分が置かれている状態にあって、主に忠実に、それをなしていくということです。
And you can be confident that the Lord will use you however He chooses.
そして、どんな方法を持って、神が選ばれようとも、主は皆さんのことを用いることができるということです。
Just be open to Him.
ですから、本当にただこう主にすべてを開く、明け渡すということが大切です。
Let's go now to the fourth vision in chapter 8, verses 1 through 10.
4つ目の幻に入ります。8章の1節から10節をお読みします。神である主は私にこのように示された。そこに一かごの夏の果物があった。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が一かごの夏の果物です。と言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の見つけ、多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ、聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている、新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆いつまでも決して忘れない。このために地は震えないだろうか。地に住むすべての者は泣き悲しまないだろうか。地のすべての者はナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうか。その日には神である主の見告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を一人子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。
So this fourth vision is a vision of a basket of summer fruit.
この4つ目の幻は、アモスが夏の、一かごの、夏の果物を見ました。
I love summer fruit here. Japan has the best fruit.
私は本当に夏の果物大好きなんですね。日本は本当に美味しい果物があります。
The kyoho are starting to appear.
巨峰大好きです。
But...In this vision, the idea of summer fruit is its fruit that's ripe.
で、ここで出てくるこの夏の果物というのはですね、もう十分に熟したものという意味があります。
And the meaning was that they are ripe for judgment. It is time. The end has come.
で、それはつまりですね、この裁きのためにもうすべてがこう整った、熟した、もうその終わりの時が来たということを表しています。
Unlike the other visions, this time God is not going to relent.
で、他の幻の時と違って、この度、今回は、主は思い直すということはされませんでした。
Verse 2 says, "The end has come upon my people Israel."
2節にあるように、私の民イスラエルに終わりが来た。
And the Lord points to some specific sins here, especially their greed and their abuse of the poor.
特に神はここで彼らの罪を示しているのが、彼らの貪欲さと、そしてまた貧しい者に対する虐げです。
The people were accused of swallowing up the needy.
貧しい者たちを踏みつけるとあります。
And making the poor of the land fall.
そして、この悩む者たちを絶やす。
Here in verse 4, it talks about the new moon, and verse 5, this.Well, in verse 5, it says the new moon. The new moon was a Sabbath day.
5節のところに新月の祭りというのが出てきますけれども、この新月というのは、 安息日を指しています
。And it seems like the people's attitude was, when can we get this over with, so we can get back to work and make some money?
ここで出てくる人々の態度というのは、いつになったらこれが終わるんだ、そうしたらもう一度商売に戻って金儲けができるのにという、そういった態度です。
And they would make the ephah, the basket that they used for measuring wheat, they made it smaller so that they could kind of cheat the customer and make more.
そしてここでエパを小さくしてありますけれども、これは小麦を売るときに測るマスですけれども、これを小さくして、そして安く手に入れようと、高く売ろうという、そういった魂胆ですね。
Kind of like the cereal boxes in Japan here.
日本で売ってるシリアルの箱のようなものです。
I eat cereal every morning.
私は毎朝シリアルを食べてるんですけども。
And but in Americans we eat cereal a lot, so we have big cereal. I came here and they have tiny little cereal boxes.
アメリカではほとんどの人が、多くの人がシリアルを食べて、大きい箱がいっぱいありますけれども、日本に来たら本当に箱が小さくて。
After a couple, it's empty.
もうちょっと食べたらすぐ空っぽになってしまう。
So, hear this, Kellogg's of Japan. Anyway. These proud people were about to be severely, that who were abusing the poor were about to be severely humbled.
ここでこの高慢になった人々、貧しい人を虐げている人たちというのが、いよいよ本当に真剣にこのへりくだらされる時がやってきます。
Let's read verses 11 through 14.
10節から14節。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。サマリアの財貨にかけて誓い、ランよ、あなたの神は生きていると言い、ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれない。
Now, Amos speaks here of a famine of hearing the words of the Lord.
アモスはここでこの主の言葉を聞くことに対する飢饉を語っています。
The Lord had sent word, his words through the prophets and through the scriptures that he had given to them.
主は、預言者たちを通して、その言葉を、主の言葉を彼らに与えておられました。そしてまた、御言葉も彼らに聖書を与えておられました。
But the people had rejected them.
でも人々はそれを拒みました。
And so he's saying, a day is coming where you're not going to have that.
ですから、もうあなたたちはそれを持つことができない日が来ると言われています。
You know, when Jesus in Matthew 4 verse 7 quoted Deuteronomy 8 verse 3 when he said, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord.
イエスはですね、マタイの福音書の4章7節の中で、新明記のある箇所を引用して言われました。新明記8章の3節ですけれども、人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きる。
And so, just as our physical body, you got to have food to survive. Your spirit needs the word of God.
ですから、肉体が生きていくためにこの食べ物を必要とするように、私たちの霊は主の言葉を必要としています。
And if you don't have it, you're going to starve spiritually.
そしてもしそれを持つことができなければ、霊的に飢餓状態になってきます。
Now the truth is, a spiritual famine is far worse than a physical famine.
そして、実際ですね、この霊的な飢饉というものの方が、肉体的な飢饉よりも、飢え渇きよりも、もっと、深刻なものです。
Because you could have all of the food in the world. You could have it so you could eat anything you want, anytime you want. But if your spirit is starving, it doesn't mean a thing.
もしかしたら皆さんはこの世のこの地上にあるどんなものでもどんな食べ物でも手に入れることができて何でも食べることができるかもしれません。でももし御言葉を持っていなかったら、霊的に乾いている状態であったら、そういったことは何の意味も持たなくなってしまいます。
Because there's still this hunger inside that gnaws away.
なぜならばその内側は常に乾いていて、そしてそれがその上乾きが自分をこう侵食していってしまうからです。
The famine that Amos speaks of here is a famine of hearing the word of the Lord.
アモスがここで語っているこの飢饉というのは、主の言葉を聞くことに対する飢饉でした。
That's kind of an interesting way to put it. It's a famine of hearing the word.
この言葉を聞くことの飢饉という言い方はちょっと面白いと思います。
Because there are times when there is no shortage of the preaching of the word or the teaching of the scriptures, but yet a person is still spiritually famished because they're unable to hear.
例えばメッセージであったり、それから何か教え、聖書の教えとか聖書そのものというものに対して何か不足しているわけではなくても、それでも人は霊的に上乾く状態になってしまうことがあります。それはその人がこの聞く耳を、神の言葉を聞く耳を持つことができないからです。
Remember, Jesus said, "He who has ears to hear, let him hear."
イエスは言われました。聞く耳のあるものは聞きなさい。
And not everybody has ears to hear.
ですから、すべての人がこの聞く耳を持っているわけではありません。
You know, there are times in our lives, and you may go through it, and it sometimes justI just can't hear. Just I don't. Everything seems dead.
時にですね、何かこう困難なところを通っている時というのは、なかなか聞くことができなくて、もうまるで全てのものが死んでしまったかのように見える時というのは。
Sometimes what happens is we can allow sin to go on and we don't do anything about it. We just let it, and then we get hard. And as a result, we don't hear anything.
時に私たちは自分のうちにある罪がこう罪を犯してしまうことを許し続けてしまうと、だんだんそれによって心もどんどん固くなっていってしまって、そして神の言葉を聞くことができなくなってい
きます。 pride.
そしてまたしばしばこのプライドというものはがこの神の言葉を聞くことを妨げます。
And that's why it is so important that we watch the condition of our hearts.
ですから私たちはこの自分の心の状態を見張っているということが非常に大切です。
And really, often that is what will determine how much we're hearing.
そして私たちはどれぐらい御言葉を聞けているかということを本当にそれを聞くことが大切です。
And again, we just have to realize how important this is.
そしてそれがどんなに私たちにとって重要であるかということを気づく必要があります。
You know, I was just thinking of that. You know, how serious do you feel, or how serious do I feel that a spiritual famine is?
私は考えるんですけれども、私たちは果たしてどれほど真剣にこの霊的な飢餓状態というものが深刻かということを。
I mean, if you were to be told, you know, a prophecy, okay, there's going to be a famine here in Japan this year, toward the end of the year, you'd probably, you know, worry. Maybe you would pack a bunch of cans or go to Costco, get a bunch of, you get prepared for it because you're afraid of it.
もし例えばですね、誰かがもう今年の終わりまでにはこの日本に大きな飢饉がやってくるというふうに言われたとしたら、もう私たちはおそらく心配してですね、そこに行ってたくさん食料を買い集めて、なんとかそれに対応しようと
必死になると思います。It's that important.
それだけ大事なことだと分かっているからです。
And I just feel that we should have an even more important. We should feel thatHearing the word of the Lord is even more important.
ですから私たちはそれ以上に実は主の御言葉を聞くということがもっと大切であるということをこう 感じている必要があ
ります。 And if there is anything blocking it, you wanna do what you can to change the situation, to take it out of the way, because you need to hear the voice of the Lord.
そしてそれを何か妨げようとするものがあるのであれば、もうできるだけのことをして、なんとかそれを取り除いて、神の言葉を聞けるようにしようと思うと思います。
Okay, in chapter 9, we're going to go through this here, 1 through 10.
9章に入ります。1節から10節。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は仰せられた。中東を打って敷居が震えるようにせよ。そのすべてを頭上で打ち砕け、私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げるものはなく、逃れるものもない。彼らが黄泉に入り込んでも、私の手はそこから彼らを引き出し、彼らが天に登っても、私はそこから彼らを引き下ろす。彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探してそこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の目を避けて海の底に身を隠しても、私は蛇に命じてそこで彼らをかませる。もし彼らが敵の虜となっていっても、私は剣に命じてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで幸いのためではない。万軍の神主が地に触れると、それは解け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。天に高田のを建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、その名は主。イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではないのか。主の見告げ。私はイスラエルをエジプトの国から、ペレシテ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったではないか。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の見告げ。見よ、私は命じてふるいにかけるように、すべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ。彼らは災いは私たちに近づかない、私たちまでは及ばないと言っている。
イスラエルは神の裁きを受けることができない。
イスラエルは、これから神の裁きをまさに受けようとしていて、もう逃れる道はありません。
But at the time they're hearing it, remember, there's peace and prosperity.
彼らがこれを聞いた時というのは、本当にそこには平安があって、また繁栄がありました。
And I'm sure many of them, people mocked this message Amos was giving.
おそらく多くの人たちがこのアモスの与えたメッセージに対してメッセージをバカにしたと思います。
It probably seemed really far-fetched.
もう本当に信じられないものだと。
I mean, here they're at the top of their game. Things are good. You know, life is good. What are you talking about, judgment?
もう本当に全てがうまくいって、もう人生こんなにうまくいってるのに、何が神の裁きだと。
God has spoken of a judgment and, that is coming upon the earth.
神は、この地上にもたらされる神の裁きというものについて語られます。
The Bible speaks of this.
聖書はそのことを語っています。
And compared to all the other problems in the world, they seem irrelevant compared to this.
ですから、その神の裁きと比べると、この地上で起こっているさまざまな、問題、トラブルというのは、本当にちょっとこう、まあ、的外れと言いますか、大したことではありません。
The tragedy is that so many people hear this and they just scoff at it. They just think, that's stupid.
でも悲しいことにですね、人々はこのメッセージを聞いたときに、まあ、それをあざけってしまって、そんなの愚かなものだと考えてしまった。
But we see in the scriptures that judgment is going to come to every person.
けれども聖書は、この神の裁きというのはすべての人に下るということが
書かれています。Who does not receive the forgiveness that Jesus Christ offers.
イエスがこの備えてくださった許しというものを受け取らなかった人、信じなかった人たち、すべての人に対して裁きが。
And you know, maybe before you die, it could be that we won't see the judgment of the nations described, say, in the book of Revelation.
もしかしたら皆さんが亡くなる前にはまだこ の聖書に書かれている裁きというものは来ていないかもしれません。
But we're all going to stand before God after we die.
けれども私たちはみんな死んだ後にこの神の前に立つことになります。
And everyone will have to personally deal with the judgment of God.
そして全ての人が一人一人個人的にこの神の前にその裁きの
But this isThis is where the gospel comes in, and it's the good news that Jesus took upon himself the punishment. He received the judgment we deserve, so that we don't have to stand in judgment.
でもそこにこの福音が入ってきて、イエスキリストが私たちが本来受けるべきであったその神の裁きを身代わりになって代わりに十字架の上で受けてくださいました。
But in order to receive the benefits of this forgiveness, you must believe in Jesus and give him your life.
けれども、その備えられた許しのこの利点を得るためには、私たちはイエス・キリストを受け入れて信じて、そして彼に自分の人生を明け渡していかなければいけません。
A blessing to have the peace of mind to know that I am free from the judgment of God.
神の裁きからもう自分は自由になっているというその本当に平安な心を持っていられるということはなんという祝福ですか。
This is what Jesus offers us.
これがイエスが私たちに差し出してくださったものです。
A freedom, a confidence that you do not have to fear the judgment of God.
この解放されているその確かさですね。神の裁きを恐れる必要がない、その安心さというものをイエスは私たちに提供してくれた。
Compared to that, everything else that God gives us, and He does give us, He's good to us. But everything else is like icing on the cake.
で、神はですね、私たちにいろんなものを、良いものをたくさん与えてくださいますけれども、その比べると、神の裁きから解放されているというそのことと比べると、もうその与えてくださる他のものというのは本当になんか何ケーキの上のこの飾りみたいなものですね。
That's an American expression. Icing on the cake. Anyway, we have, you know, when you compare and see judgment and then you compare the grace of God, it's just, we have something so precious.
私たちは本当にその神の、与えてくださった恵みというものを思うときに本当に貴重なとても価値のあるものを与えられています。時に私たちはそれを思い起こさなければいけません。
Because, you know, it's so easy just to think, you know, poor me, you know, God doesn't love me because, you know, something happened to us.
時に私たちはですね、なんかもう自分が本当にかわいそうになってしまって、ああ、なんて私はかわいそうなんでしょう。神は私のことなんか愛してないし。
And we forget, we lose perspective of what God has done for us, the main thing.
そして私たちは、この神が私たちのためにもしてくださった、その一番大きなことを忘れてしまう。
Okay, let's finish up. Verses 12 through 15, and we'll be done.
はい、では最後、11節から15節をお読みします。その日、私はダビデの倒れている仮居を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直す。これは彼らがエドムの残りのものと、私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。見よ、その日が来る主の御告げ。その日には、耕す者が刈る者に近寄り、ぶどうを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いぶどう酒を滴らせ、すべての丘もこれを流す。私は私の民イスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは荒れた町々を建て直して住み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、 果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神主は仰せられる。
The book of Amos ends with this promise that God is going to restore Israel.
アモス書のこの最後はですね、神がイスラエルをもう一度回復させられるという、その約束で終わっています。
And you know what's really exciting is that we can see this happening. We can see this.The beginning of this happening right before our eyes.
そして、興味深いことにですね、もう今私たちのこの目の前にこのことがすでに起こり始めているというのを私たちは見ること
ができます。God has once again raised up Israel. It's a nation once again.
神がもう一度このイスラエルの国を立て上げてくださいました。
When I was there a few months ago, our guide was so proud of their agricultural system.
私がちょっと数ヶ月前にイスラエルに行った時にですね、ガイドの人がもう本当に自分たちのこの農業のシステムについて非常に誇りを持っていました。
I mean, we would be driving along through this kind of desert area, and then there would be these huge vineyards that they had planted.
ずっとこの荒野をこう、まあ、砂漠みたいなところを通っていくと、突然ですね、大きなブドウ畑が広がってきます。
And they had invented this system of drip irrigation where, you know, they just a little, now they use it all over the world, but they were the ones that invented it where they would just, water would just, a little bit of water drips down to the roots and they're able to raise all kinds of crops.
そして彼らがですね、最初に発明してこの灌漑のシステムですね、水をこう引くそのシステムを、まあ、彼らが発明して、今や世界中にそれが使われていますけれども、最初にそれを発明して、本当に少しの水で根にこう水が十分行き渡って、もうたくさんの作物がそこでできるという。
And, you know, today Israel is one of the largest fruit producing, nations in that area.
そして今日ではもうその地域ではですね、イスラエルという国は本当に多くの果物を産出する国の一つになっています。
But it's just the beginning.
でもこれはもう本当にまだ始まったばかりです。
As we see in the Bible, one day Jesus is going to return and he's in, and he will return to Israel and it will be the most glorious place on the whole earth.
やがていつの日かイエスがもう一度戻ってこられて、イスラエルに戻ってこられます。そうすると本当にその時にはこの全地上の中で最も栄光のある場所になっていくわけです。
But, you know, there's dark before the dawn.
けれども、夜明けの前には暗闇があります。
We don't have to be scared by that.
私たちはそれを恐れる必要はありません。
And we don't have to hide from the fact that difficult days are coming to the earth.
この地上に、まあ、困難な時がやってくるというその事実を隠す必要もありません。
We just need to realize that not to get too attached to this world. It's not our home.
私たちは、本当にこの地上にですね、あまりとらわれすぎない。
That is the world as we know it now.
必要がありますね。この地上は今のこの私たちが知っているこの地というのは本来の私たちの故郷ではないということを。
We're looking forward to a much better place when Jesus comes.
イエス様が戻ってこられるときに私たちはもっと良い場所に行くということを私たちは楽しみに待っているわけです。
Let's pray.、
はい、お祈りします。
Dear Lord, I'm so thankful that you end this book with a word of hope.
主よ、本当にこの書の最後に希望の約束を与えてくださっていることをありがとうございます。
Lord, you give us hope.
主よ、あなたは私たちに希望を与えてくださいます。
As Peter said, you are our living hope.
ペテロが言ったように、あなたは生ける望みです。
And Lord, I do pray that you'd help us to keep our lives in perspective.
主よ、どうか私たちが本当に正しい見方で人生を見ていくことができるように助けてください。
That this fact of being freed from the judgment would would be just such a reality in our minds that we would have peace and great joy because of it.
神の裁きから私たちが解放されているというその事実が本当に私たちにしっかりと留まって、そしてそれによって私たちが本当に平安をいただくことができますように。
And Lord, give us greater compassion for those who don't know you.
そしてまたまだあなたを知らない方々に対して私たちが本当に憐れみを持つことができます。
Lord, I pray that you give us this compassion that Amos had, where he would intercede for the nation.
アモスがこの民のために取りなしをしたように、同じようなその情熱を私たちにも与えてください。
Help us, use us, Lord, to reach out to those around us that you've put in our lives.
私たちの人生に置いてくださった周りの人々に私たちが届いていくことができるように助けてください。
And I pray that you would use each one of us where you've placed us, Lord.
そしてまたあなたが私たち一人一人置いてくださった人々を助けてください。
Give us faith that you are using us.
どうぞ私たちに信仰を与え、私たちを用いてください。
And we pray that Jesus Christ would be glorified in us.
そして私たちを通してイエス・キリストがの栄光が崇められますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。